はい、皆さんこんにちは、サニーサイドキャンプ、昨日で終わりまして、無事に帰ってくることができました、祈りを持って支えてくださった、お一人お一人に感謝いたします。サニーサイドキャンプ本当に若い人がたくさん来て、1週間といつもたくさん恵みをいただくんですけれども、同時に、1週間終わってこのエドモントンに帰ってくるとホッとしますね。So we just came back from Sunnyside Camp, and it's so exciting. We always have a lot of blessing as well, but at the same time, I realized that it's so good to be back home in Edmonton. So good to be back in EJCC. So.とても感謝の1週間になりましたが、同時にまたこのエドモントンに戻ってきて、皆さんと今日このように、神様礼拝できることを心から、感謝します。ほっとね、しますね、このなんか家ってそういう感じがします。 So today Su-chan is going to translate in English. So if you'd like to listen in English, please go sitnear where Su-chan is sitting right now. 今日はSu-chanが通訳をしてくださいます。心から感謝いたします。それでは一言お祈りをして、そして今日の聖書の御言葉を皆さんと一緒に読んでいきたいと思います。愛する天の父なる神様、あなたの御名を心から褒めたたえます。本当にあなたの豊かな恵みの中でサニーサイドキャンプも無事に過ごし、あなたの豊かな恵みをまた、見ることができました。また機会のある時にその証もなされると思いますが、主よ、どうぞあなたの豊かな働きを通してあなたの栄光をさらに表してくださいますように、また私たちは今からあなたの御言葉に向かっていきたいと思います。主よ、どうぞこの語る者の口を清めてくださって、あなたの御言葉を語ることができますように、私を今日ここに集うことのできなかった兄弟姉妹もおられますが、主よ、お一人お一人をあなたの御心に留めてくださって、今いらっしゃるところで、支え、また癒してくださいますように、これからの時をすべて御手にお委ねし、愛するイエス様の御名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。2週間連続で私たちはゲストスピーカーをお迎えしたので、ちょっと前回のね、マタイの福音書の前回のところをもう忘れてしまったという方もいると思うんですが、簡単にちょっと振り返りながら今日の聖書箇所に入っていきたいと思います。イエス様が主に、少年青年期を過ごされたナザレという町を去って、カペナウムというガリラヤ湖のほとりの町に来て、イエス様はその宣教活動を始められたわけですけれども、その活動を始めるにあたってイエス様はまず4人の漁師たちを自分の弟子としてお召しになりました。ペテロ、それからその兄弟のアンデレ、そしてヤコブとその兄弟のヨハネ、この4人にイエス様は声をおかけになって、この4人がイエス様のまず弟子になりました。4名の漁師たちを弟子とされたイエス様は、いよいよその宣教活動をですね、本格的に開始されます。今日の23節のところですね。イエスはガリラヤ全土をめぐって街道で教え、御国の福音を述べ伝え、民の中のあらゆる病気、あらゆる患いを治された。イエス様はその活動拠点はカペナウムという町でしたけれども、そこにとどまることなくガリラヤ地方全土、あらゆる町々へ出かけて行かれました。イエス様は本当によく歩かれる方だったと思うんですね。いろんなところに自分から出かけて行かれた。教会というところは人が集まるところです。でも同時にそこから使わされていくところでもあるということを私たちは忘れないようにしたいと思うんですね。サニーサイドキャンプも今年は260名ですかね、毎年毎年どんどん増えていて、もうそろそろこれ以上人が入れない、ね、くらいまで祝福されて増えてますけれども、1年に1回、本当にたくさんの人が集まって共に神様を礼拝できる、本当にエキサイティングですけれども、同時に、サニーサイドキャンプの終わりにいつもディレクターのロブもね言ってくれますけれども、ここからまた私たちは使わされていくんだということね、ディレクターの人がいつも 言ってくださいますけれども、本当にその通りだと思うんですね。私たちも毎週この日曜日教会に集まります。共に、同じ場所で心を合わせて、交わりをし神様を賛美すること、本当に、それは素晴らしい時です。でも同時に私たちはここからまた1週間使わされていく、巡るこの世界を巡るために使わされていく、それぞれが使わされた場にあって主の働きをしていく者たちであるということ、私たちは、心に留めたい。イエス様もたくさん歩かれました。いろんなところに、出て行かれました。私たちもそうでありたい、そのように思います。イエス様はガリラヤ全土を巡りながら何をされたのか、イエス様はまず街道で教え、そして御国の福音、つまり神の国に関する良い知らせを述べ伝えて、そしてあらゆる病気、あらゆる患いを治された、聖書は記しています。ここに福音宣教の大きな二本の柱、その働きがあると思うんですね。一つは神の国について御言葉を語ること、神の国について御言葉を教えるということをイエス様なさいました。そしてもう一つの柱は人々を癒すということですよね。病気を治す、患いを癒すということ、それがイエス様の主な宣教活動でした。宣教活動の大きな2本の柱でした。そしてそれは同時にキリストの体である私たち教会の働きでもあると思うんですね。教会の働きは何ですか言われた時に、そこには2本の大きな柱があると思います。一つは神の国について御言葉を教えること、御言葉を分かち合うこと、そしてもう一つは人々を癒すこと、患いを癒すこと。私たちこの教会、自分たちを振り返るときにその働きがなされているだろうかということを時々顧みる必要があると思うんですね。人の教えや耳障りの良い偽りの言葉ではなくて、神の国について御言葉が正しくこの教会で語られているだろうか。もちろん、時々はね、ジョークを言ったりそういうことがあってもいいと思います。もちろん、楽しいね、そういうことがあってもいいと思うんです。でも人が喜ぶ話ばっかり、人が、感動してもいいんですけれども、喜んだり感動したりそういう話ばっかりで、神の国についてはあんまり語られない、そういう教会ももしかしたら、あるかもしれないですよね。でもそうであってはいけない。教会の大事な一つの働き、それはそこで神の国が語られているということ、御言葉、神の国についての御言葉が正しく語られているだろうか。そしてもう一つ、そこに集う人々がその神様の御力によって癒されているだろうかと、癒されているだろうかということです。もちろん神様の国について聖書の御言葉を正しく学ぶ、知識、知恵と言ってもいいかもしれませんが、そういったものを学ぶということは大切なことですけれども、それだけで頭でっかちになってしまってはいけない。そこで人々が本当に癒されているだろうか、かえって重荷を負わされて思い患ってはいないでしょうか、時々教会に行くとかえって疲れるので行くのをやめましたって人いますけれども、教会に行って私たちは癒されているだろうか。それはもちろん霊的な癒し、そして肉体的な癒しもそうです。私たちは肉体的な癒しの話になるとちょっと敬遠してしまう人たちいますよね。ちょっとオカルトじゃないか、手を置いたら傷が治りましたとか病気が治りましたとか言うとですね、ちょっとこの教会はなんていう人もいるかもしれない。でも主は癒される方ですよ。主は癒されます。僕いつも自分が風邪をひくときに主を癒してくださいって祈るんですけど、なかなか癒されないんですね。でも私の妻が手を置いて祈ってくれると結構すぐ治るんです。で私が妻が何か風邪をひいたり娘が風邪をひいたときに手を置いて祈る、神様癒してくださるんです。なんか自分のために祈るとあまり聞かれないんだけれども、人のために祈ると結構癒される。でもそれは僕に力があるからじゃないです。僕に特別な力があるから人を癒すことができるんじゃない。神様がそこで働いてくださっている。神様の力によって私たちは肉体的にも癒されていく。 でもちろん肉体的な癒しだけで終わってはいけないですよね。私たちはどんなに肉体的に癒され続けてもやっぱり年は取っていきます。やっぱりいつか病気になって、そしてイエス様の再臨の前であれば私たちはこの肉体はいつか朽ちていってしまう。でもイエス様は私たちの霊を生かしてくださる、癒しを与えてくださるお方、その癒しの働きが、癒しの御業が教会の中でなされているだろうか、イエス様が働いておられるだろうか、一つのバロメーターだと思うんですね。だからもちろん必ずしも完全にその病気がいつもいつも癒されるわけではないかもしれない。神様のそれはご計画があるでしょう。でも私たちはやっぱりそうであったとしても癒されることを信じて手を置いて、肉体的な病も霊的な病も祈っていく、神様のその働きを信じていく、教会でありたい、神様が豊かに働いてくださる、そういう教会でありたい、私たちは思います。私たちはこの福音宣教の原点にいつも立ち返り続けたい。神の国について御言葉が語られていること、そして人々がそこで神の力によって癒されていっているということ、この働きを私たちは、柱としていく、キリストの体なる教会でありたいと思いますね。24節、に移りたいと思います。イエスの噂はシリア全体に広まった。それで人々はさまざまな病気と痛みに苦しむ病に、悪霊に疲れた人、転換持ちやチューブの者などを皆身元に連れてきた。イエスは彼らをお直しになった。やがてイエス様の噂はガリラヤ地方だけではなくて、どんどんどんどん広がっていきます。北の方のシリア全体に広まっていきました。面白いですよね。ユダヤ人がたくさん住んでるユダヤが先じゃなくて、異邦人が住んでる北の方に先に広がっていく、そっちにイエス様の噂がどんどん広がっていきました。そしてその噂を聞いた人々は、さまざまな病気と痛みに苦しむ人たち、悪霊に疲れた人たち、転換を持っている、そういう病気を持っている人、中部の人たちをみんなイエス様のところに次から次に連れてきました。そしてイエス様は彼らをお直しになった。あなたはね治るけど、あなたはダメだとか、今日はちょっと忙しいからもう来ないで、来た人みんなイエス様はお直しになりました。25節、そのようにしてイエス様の評判はさらに広がり続けました。そして異邦人の地と呼ばれていたガリラヤからデカポリス、エルサレム、それがどこかって気になる人はね、聖書の後ろの地図を見てください。デカポリス、エルサレム、そしてユダヤ、さらにヨルダンの向こう側まで、北南東西全部、広がって行きました。そして大勢の群衆がイエス様に付き従うようになりました。イエス様のところへそのようにして最初に集まってきた群衆の多くはどんな人たちだったのかということをちょっと今日心に留めたいと思うんですね。イエス様のところに最初に集まってきた群衆の多くは重い病に苦しむ人たちでした。不治の病と言ってもいいかもしれません。ちょっと何日か寝てればいつか治るというものではない、いつ治るかわからない、いや一生もう治らない可能性の方が高い、そういう病気や患いを抱えた人たちが中心となってイエス様のところへやってきました。社会福祉というね、概念あるいはそういった制度がまだ整っていない時代です。今のねカナダであれば、何かそういった障害を負っていたら国から何かサポートがあったりいろいろなものがあるかもしれない。でもイエス様の時代そういったものは何もないまだ時代ですよね。そういう人たちは社会から見捨てられました。そして場合によっては家族からも見捨てられて行き場を失っていた、そして絶望の中でただ死を待つだけ、そういう人生を送っていた。少し前にマタイの福音書で、マタイが旧約聖書を引用してますよね。4章の16節のところに暗闇の中に座っていた民は偉大な光を見てますけれども、まさに真っ暗闇の中に座っていた人たちです。その先にトンネルの先に光が見えない、何にも見えない真っ暗闇の中に座っていた、そういう人たちにとってどんな 病も患いも治すことができるお方がいる。このイエス様の存在はまさに偉大な光だった。彼らは偉大な光を見たんですよね。そのトンネルの先に何の光も見えなかったけれども、どんな病気でも病でも立ちどころに治すことができるお方がカペナウムにいるらしい、ガリラヤにいるらしい。それは彼らにとって一筋の偉大な光だったと思います。彼らはその光を見、その光のある方向へあらゆるところから集まってきました。そして、ちょっと先走りますけれども、今日の箇所の先にね、ちょっと行ってしまいますけれども、イエス様はその群衆を見て山に登って、あの有名な山上の説教をこの後お語りになるんですね。このどうしても私たちはこの5章の1節から全く別の箇所として始めてしまいがちなんですけれども、この4章の終わりからのつながりとしてこの山上の説教を私たちは読み始めていきたいと思うんです。そのように何の希望もなかった人たちが、あ、唯一の希望、このイエス様のところに行けば自分は治るかもしれない、その希望を抱いてイエス様のところに大勢そういった人たちが集まってきた、その群衆を見てイエス様は山に登って山上の説教を語り始めました。その第一声は、心の貧しい者は幸いです。まあ、この5章の最初のところを次回といっても次ね、合同礼拝なのでその後になりますけれども、もう一度もちろん詳しく見ていきますけれども、今日は簡単にお話ししたいと思いますが、心の貧しいものは幸いです。心の貧しいものっていうのは、簡単に言ってしまえば、一言で言ってしまえば、神様の救いを渇望する人のことです。飢え渇いて神様の救い、助けを渇望する人のこと。イエス様、この場合で言えばイエス様というお方以外に自分を治すことができる方、自分を救うことができる方、自分の人生を変えることができる方は他にはいない、今までもいなかった。イエス様しかいない、イエス様だけが私の希望、救い、光である、そう告白し求め集ってくる。まさにイエス様のその目の前にいた群衆の人たちのことです。その人たちのことを指してイエス様は、心の貧しいものは幸いです、そう語りかけました。そしてそれに続けてイエス様は、天の御国はその人のものだからですと語られた。それまで社会から見捨てられて、家族からも場合によっては捨てられて、もうその先何の希望もない、まさに暗闇の中にずっと座っていた人たちに向かって、神の国はまさにあなた方のものだ。彼らは神の国に入れるなんか思っていなかったんですよ。普通の町にだって入れてもらえないし、普通の社会にだって入れてもらえなかったのに、イエス様はそんな彼らに向かって、天の御国はまさにあなたたちのものなんだ、そうお語りになって彼らに手を置いて癒された。このイエス様の言葉がどれほど肉体的な癒しはもちろんですけれども、どれほど彼らの心を慰めて、彼らを癒して彼らに力を与えたことでしょうか。まず天の御国になんか入れない、まず天の御国になんか何の関わりもない、そんなふうにずっと言われて育ってきた、過ごしてきた人たちに、この天の御国はまさにあなたのものだ、天の御国にちょっと余裕が残ってるからあなた方のうち何人か入れてあげようじゃないんです。真っ先、一番最初ですよ。山上の説教で最初にイエス様が語った言葉、心の貧しい者たち、今目の前にいる人たち、この神の国はあなたのために用意されてるんだ、来てください。イエス様はそのように彼らにお語りになり励ましました。多くの人は健康であること、あるいは重い患いがないこと、借金がないことを幸せなことだと思っています。確かにそれも神様が与えてくださる祝福かもしれませんけれども、時としてその幸せが本当の幸せ、神様の祝福から私たちを残念ながら遠ざけてしまうことがあります。 この前来てくださった鈴木先生もね、メッセージの中で何度も何度も繰り返しそのことを私たちに教え語ってくださいましたよね。目の前の一時的な成功やあるいは幸せが私たちに神の憐れみや救いが必要であるということ、私たちには神の憐れみや救いが必要であるということを忘れさせてしまうことがある。ドラッグとか麻薬という人ですよね。本当は体は蝕まれているのに、その薬を使っている間はなんだかすごく元気になったような、自分はもうハッピーのような気持ちになってしまう。私たちは目の前に何か大きな成功を手にした時、あるいは、思い煩いがなくなった時、最初は神様に、ちょっと感謝するんですけれども、でもだんだんそのことに慣れてしまって、何も問題がなくなると私たちは神様からだんだんだんだん離れていってしまう。そして本当は私たちには神様の救いや憐れみや神様が共にいてくださる交わりが必要なのに、それを忘れてしまう。私たちの人生の中にあるいろいろな思い煩いや苦しみの多くは罪の産物です。罪によってそれは引き起こされたものです。ですからそれ自体は神様の祝福ではないかもしれません。けれども神様はその痛みを通して私たちにもう一度心の貧しさを教えてくれる。私たちには神様の癒しと救いが必要、私たちには神様が必要なんだということを気づかせてくださる、思い出させてくださいます。だから私たちの人生の中に時々痛み苦しみがある。その罪によって引き起こされる痛みや苦しみを神様は初めから感じないようにはさせてくださらない。少し私たちが痛みを感じるようにされる。それは私たちには神様の癒しが必要だということを私たちが思い出すことができるように、そのことに気づくことができるように神様はそうしてくださるんだなと思いますね。人々は様々な病気と痛みに苦しむ、痛みに苦しむ病人、悪霊に疲れた人、転換持ちやチューブの者などを皆身元に連れてきた。イエス様のところに来た人は痛みを抱える人たちでした。痛みの自覚のある人たちでした。そしてイエス様は彼らをお直しになった。今私たちが思い患っていることは何でしょうか。今私たちが抱えている問題は何でしょうか。ぜひその痛み、その苦しみから救い主イエス・キリストに目を向けることができるように、暗闇の中にいる人たちが光を見つけて光の方に来たように、今私たちが抱えている苦しみからそれを唯一癒すことができるイエス様に私たちが向き直ることができるように、悔い改めてはそういうことです。向きをイエス様の方に変えるということです。心の貧しいものは幸いです。その人はイエス様の方に来ることができるから、イエス様の方を向くことができるから、天の御国はその人のものだからです。そのように私たちが私たちの心をその私たちの問題からイエス様に向けるとき、そこから私たちの人生は変わっていくのではないでしょうか。私たちの心をイエス様救い主癒し主に向けたとき、イエス様はそこに働いて行かれる。心の貧しいものは幸いです。天の御国はその人のものだからです。そう語りくださったイエス様の約束が、それを信じる人々の心のうちに実現していきますように心からお祈りしたいと思います。愛する天の父なる神様、あなたの皆を心から褒めたたえます。私たちは大きな悩みや問題を抱える中で舌を向いてしまいます。その問題に飲み込まれそうになってしまうことがあります。しかし主よ、どうぞ私たちがこの顔をあなたに向けることができますように。あなたに癒すことのできない病はありません。あなたに癒すことのできない患いは一つもありません。あなたに癒し許すことのできない罪は一つもありません。私たちが光であるあなたの方を向き、あなたのもとへ来るならば、主よ、あなたはその両手で私たちを迎え、私たちを癒し、私たちを救ってくださいます。主よ、どうぞその光に向かって私たちが歩み続けることができますように。またなお暗闇の中で下を向いておられる 人がおられるならば、主よどうぞこの希望の光に目を留めることができますように。主よどうぞ私たち一人一人がその光を運ぶものとしてこの一週間使わされていくことができますように、どうぞ助け導いてください。すべてを感謝します。すべてを御手に委ね、愛するイエス様の御名にあって感謝してお祈りいたします。アーメン。